Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の古川英夫さん。著書女たち300人の裏切りの書を踏まえつつ、この物語執筆の後先について、そして古川さんの物語ることについてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
古川英夫、1966年福島県郡山市生まれ。1998年に13で小説家デビュー。2001年アラビアの夜の種族で日本推理作家協会賞、日本 SF 大賞をダブル受賞。2006年ラブで三島由紀夫賞を受賞する。2008年にはメガノベル性家族を刊行。文学の音声化にも取り組み、2011年からは朗読劇銀河鉄道の夜で脚本演出を務める。著作はアメリカ、フランスなど各国で翻訳され、現代日本を担う書き手として世界が熱い視線を注いでいる。最新刊は新潮社、女たち300人の裏切りの書。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の古川英夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書女たち300人の裏切りの書、新潮社から出版となっています。音量として蘇った紫式部が、源氏物語宇治十条の本当の物語を語り出すということですが、毎回著者の方ご自身にどういう内容なのかということをお伺いしてるんですけど、もうちょっと詳しくというか、簡単に言えますか。
簡単に言えるとこういう分厚い本は書かないわけですけども。
そうですよね。
まあ平安時代の舞台は後期ですね、
はい、
院政が始まった時代、
うんうん、
この時代はそのまま展開してくると武士も台頭してきて歴史が本当に大きく変わってくる、そういう時代なんですけど、文化的には非常に絵巻物とかが発達した非常に絢爛豪華で面白い時代なんですが、社会のシステムがぐらぐら揺れて、うん、今までの権力には抑えきれない人たちが続々出てきた時代、
うんうん、
そんな時代に紫式部の怨霊だというものが現れて、一方で日本各地で今言った武士だとか、うん、あるいは瀬戸内海の海賊だとか、もっともっと何百年も前に制圧されたはずの蝦夷の末裔だとか、そういった人たちが日本の中心である都にじわじわと寄ってきて、
うん、
全てが絡んでいくという話ですね。
怖い怖い怖い怖い。でも源氏物語、まあね、名前は誰でも知っている、
はい、
まあね、本当に日本最古の文学ですが、このラスト十条というのは宇治十条の物語、
具体的にはラストの13条をまとめて宇治十条となぜか言いますね。
あ、そういうことなんですね。
正確には最後の十条ももちろん十条なわけですけども、13条分、宇治の話、主人公たちの物語がスタートしている、うん、
全部で源氏物語としては全部で54条あって、
はい、
その、まあ、最後のパートが宇治ということですけども、なんかこれは紫式部じゃない人が書いたんじゃないかという説も結構あるという、
ありますね、
ということなんですね。
まあ、確かに読んでて怪しい感っていうのもあるんです。
うんうんうん、
で怪しい感っていうのは突然別な人たちのストーリーが始まってしまったり、
うんうん、
あるいはそれまで登場人物を最初からこうニックネームで呼んだりしてないのに突然そう呼んだ形で始まったりとか、奇妙なところはあるんですけども、ただ小説で これだけ長い小説一人の作家が書いてたら書き方ってのはどんどん変わってくるわけですよね、うん、文体も変わってくるし、うんうんうん、で宇治十条で文体変わったから紫式部が作者ではないって説も多いんですが、
はい、
なんていうのかな、一人の作家がこれだけ54条ある長い小説を書いてってどう変化し成長していったかっていうことも源氏物語っていう長大な傑作の読みどころでもあると思うんですよ。で僕はその怪しいっていう部分も含めて、うん、源氏物語のとてもミステリアスな魅力だと思ってましたね。
ああ、そういうことなんですね。そしてでも今回の、ね、作品の中ではその、紫式部の怨霊がちょっと待ちなさいよあんたたちっていう、はい、いうことなわけですよね。これはね、まあそれにしても、まあ、今回ねその内容もスケールも本当に大きいというか、かつ物語自体も一筋ななんかじゃ全然いかない感じになってますが、そもそも着想というかどういったところからこれを書こうっていうことになってきたんですか？
平安時代というものを体で分かってみたいっていうのは最初の欲求ですね。
体で分かってみたい、
つまりその時代に自分がいたとして踏んでる地面はどんな感じなのか、踏む足は、わらじを履いてるのか裸足なのか、匂いはどんなものがしたのか、音は何が聞こえたのか、そして価値観は何で誰に対して祈ってたか、お願いするときに我々が神や仏と言ってるようなものがその当時も同じように神や仏だったのか、1000年前は全部分かってみたいっていうような欲望が2012年の1月には芽生えていたっていうことですね。
なるほど、そこに行ってみたい、
はい、
そこにいたい、ほうほうほう、それで書き始めるのが2012年の、ま、年末ぐらい
10月ですね。書き始めたいが、うん、そんなものを書く能力は俺にはねえわというところからまずスタートしますので。
ねえわから来ましたか？
やっぱり歴史小説とか書いたことないですし、
うんうんうん、
まあそういうものについて他の人よりは多少は知識はあると思うし、その歴史に対する捉え方に関しては自分のオリジナルのものを持ってるけれども、
うんうん、
我々例えば絵巻とか見て絵巻は認識できますけども、この服なんて言うと、この色なんて言うって言われたらごめんなさい分かりませんと、
はいはい、
でも小説書く場合は分からなくてはいけないと、
はい、
この準備が間に合うのかっていうのが最初怖かったですね。
はーはーはー、でもそれはもうやれるっていうとこでもうスタート切ったんですか？
だから新潮社の担当に平安時代のものをやりたいと、
うん、うんうんうん、
で担当が、僕は平安時代詳しくないんですけど古川さんはお詳しいんですねって言われたと詳しくないよと答えたとだから彼がしかしやりましょうと言ってくれて、分かった、これいついつぐらいから書き出していついつぐらいに最初の原稿を渡したいと言って、うん、自分の中で締め切りを作って、うん、そこに向かってネジを巻いていったと。
あ、そうですか。じゃあ最初からこのゴールが見えてたとかそういう感じじゃない？
書き出す時には、まあ、かなり見え始めてる部分はありますけど、その発想の時点っていうのはないですよね。まず何が書きたいかが大事で、
うん、
それはその小説って書くのは大変なんで、例えばこれだけ分厚いと2年ぐらいそれに費やすわけですね、
うん、
まあ、もうちょっとかかってるんですけど、でその間自分の人生がないわけですよ。小説を書くことに費やしてしまうんで、その自分の人生をゼロにしていいんだって思い込める素材、テーマ、そういったものしか取り組めないわけです。で最初にそれを書きたいと思った以上それは意味があるんだと、人からこういうの書いてくださいよって言われた本ではないんだっていう確信のもとにやったんで、必ずまあ準備は間に合わせるだろうし、必ず最高の物語を頭に降臨させうるであろうっていう見込みですね
なるほどなるほど、もうそこに全部自分を見通さざるを得ないから、
はい、
もうそれは不退転ですね、じゃあ
でその遠ざざるを得ないっていう気持ちが、うんうんうん、そこまで入っていくと体ごと平安時代に入るっていうことが実際にやれるわけです。
そうか、逆に言うとじゃあそういう覚悟ないとそれはできない。
できないです。
もうバーチャルの手前になっちゃうっていう、
よく神の視点で小説を書くみたいな言葉がありますけど、
はいはい、
それって要するに登場人物なり物語の流れなりを適当に客観的に安全地帯にいて動かしてると思うんですよ、
うんうんうん、
でそういう小説もいっぱいいいのがあるし、そういう書き手で優秀な方、素晴らしい方いっぱいいらっしゃるけれども、うん、僕はやっぱり登場人物にそのままなるとか、
うんうん、
登場人物になって これから何が起ころうかわからない物語の中に身を通して翻弄されるとか、そういう行為の方が自分の中では価値が高いんですよね。だからそこに向かっていきたいと。
はあはあはあ、なるほどなるほど。じゃあ本当に全身全霊ですね、そこはね。
そうですね。
ですね。
もうズタズタになります。ズタボロです。
ズタボロ。そうですか。でもやっぱりそういう、まあそういう覚悟を決めた。で、もう全身全霊でやる。で、やっていく途中でも、でもいろいろと、まあ、朧げにゴールが見えてるってさっきはね、はい、おっしゃってましたけど、そうは言いながらやっぱり相当紆余曲折というか、あっち行ったりこっち行ったりするわけですよね。
僕、プロットっていうもの、いわゆるプロット、出版社に提出したことはないですね。そのあらすじみたいなこういう話を書くって、もちろん考えてないわけじゃないんですよ、
うん、
で、
うん、
いつも何を自分はやってるのかと思うと、図面のようなものを書いてるんですね。
図面、
あの人の名前を書いて線が引いてあって、こういう形こういう形みたいな、うん、で図面が1枚じゃないんです。最近だとやっぱ十数枚になりますね。
十数枚
で、十数枚、そのある人物ごとにその世界、その物語を見た図面があるんです。これが全部重なると一つの小説になると。
あ、じゃあレイヤー
状。レイヤーが多いです。多レイヤーですね。です。で、そのレイヤーの中を自分が行き来して、全部をこう、綺麗に糸で編んでいくっていう作業を、例えばこの小説だったら原稿紙880枚ありますけど、もう1枚目から880枚目まで続けるっていう。だから分かっているんだけど分かってない。編んでみないと分からないんだけど、もちろんこう一つ一つの素材の編むための要素はもう揃ってるっていう不思議な状態で始めてるんです。
追加のレイヤーがもしかしたら出てくるかもしれない。
出ますね。これは出ます
よね、
あとレイヤーとレイヤーがぶつかるんで1レイヤー抜くとか、こういう作業もあって、
そうですね。
でそのあたりは小説を書けば書くほど確かにスキルが身につくんで、あ、ちょっとここ詰まってるから抜いとくわみたいな、レイヤーさんに伝えることはできるんですけど、
ね、なるほど。で、まあ、とりあえず仮置きみたいな
感じで、そうですね。で、後で使えるみたいなこともよくあるんですが、まあ厳しい作業ですね。
だってそれは新たなレイヤーが入ってくることによって、それは見え方がまた違ってくるし、ね、そこでの化学反応がまた変わってきますよね、は
い
は
い。やっぱりよく見えるならそっちを取らなくちゃいけないです、常に。あ、この本が美しいとか、この本が面白いと思ったら常にそれを撮りながら、でも完全にそれだけ撮っちゃったら最初に考えてたところに行かないんで、じゃあどうするかっていうことを毎日毎日考えるっていう。
なるほど。でもやっぱり、でもより美しい方を撮るべき。
選びます。それ選びます。それはもちろん小説的に文学的に美しいって意味で、これがドッと受けるからとかそういうことではないですけれども、どんなものを編み上げたいのかっていうことを考え、最後に一冊の本になるんだっていう、そこに向かってゴールから逆算して、常に1枚目であろうと50枚目であろうと350枚目であろうと、自分がディレクションを与えられる感じですね。
その目の前のことに常に真摯に向き合いつつながらっていうことを、めちゃめちゃ体力いりますね、これね。
いや、最近ダメなんですけど、昔はよく痩せましたね。今、年とともに、基礎代謝が落ちてるあれなんですけど、やっぱり前は脱稿の日に1日で2キロとか落ちましたね。あれ、バカみたいですよ。でもやっぱり、チェスとかの選手権とかになると、会場の一番隅にはチョコレートが山のようにあって、やっぱりみんなカロリーを補給しながらやるというんで、頭を使う場合はこうなってしまうんだろうと。でだんだんもしかしたら頭を使わず別なものを使って書き始めてるかもしれなくて、それは悪いことでもないと思ってます。
そうですね。まあでも少なくとも、まあやっぱ糖分ものすごい消費する作業であるし、それは、2キロぐらい簡単に落ちちゃう作業でもない。あ、そうですか。ちなみにタイトルが今回、女たち300人の裏切りの書と。はい、これ、タイトルは最初から決まってるんですか？
これ早かったですね。はい、これはもうだから、平安時代のものをやると言って一月経たずにこれが先に浮かびました。
ほうほう、
浮かんだというか作り上げていったというか、
はあはあ、これなんだっていう感じ。300人の裏切りの書、
まず自分でもつけたことがない系のタイトルだったんですよね。僕の作品だともうちょっとカタカナでシャープなものだったり、まあ、こういう日本語のタイトルでもそれが一個のフレーズになって、例えばベルか吠えないのかみたいな、そういうことで印象深くしようとしてたんですけど、女たち300人の裏切りの書ってこうずさずさずさっと切っていくと、なんかこの切り方は何なんだろう。それでとてもいいなと思いましたね。
なるほどなるほど。で、非常にこうなんか いい意味で説明帳じゃないですか。
そうですね。のが多いんです。まあ2個だけですけど。
うん、だから、あ、そういう書なんだなっていうこと。うん、でもそれ書きながら割と初期の頃に、あ、これでしょうっていう。
書く前ですね。だから、まあ、全然書く前で、うん、このタイトルに従った書を作らなくちゃいけないと。うん、でもそれって裏切んなくちゃいけないんだからこのタイトルに従ってもダメだと、まあ女たちが出て最終的に300人は出るんだということは分かってました、
ね、ああなるほどね、うん、そうですか。そこ面白いな。じゃあタイトルに引っ張られた部分も相当内容には含まれている。
タイトルが導いてくれたっていう言い方がニュアンスとして正しいですかね。
はーはー。
でやっぱり最もスタート地点に近いところで降臨してきたものっていうのは、うん、あの後から小賢しく考え直してはいけないことがあるんですよ。でこれはあのアンタッチャブルなものだなと思いながら、うん、このタイトル のお導きに、
なるほど、
従い続けるってことをやりました。
そうか、ファーストインプレッションはすごいやっぱりエキスっていうかエッセンス、
そうなんです
なんですね、うんうんうん、そこは変えちゃいけない。
変えちゃいけないと、さっき言ったレイヤーで今度は変えていいとか、その本当に出し入れとかここでは前に出ないけどここは前に出るみたいな試合なんですよね。スポーツの試合をやってるようなのが執筆中はどんどん起きてきます。で多分すごい人数のプレイヤーが出るスポーツ で監督も自分もやってると、で気がつくと敵のチームを自分がやってるみたいなのがこういう小説を書くっていうことのメタファーだと思います、
ね、ああなるほど、なんかすごい今腑に落ちた、理由でございました。ありがとうございました。 Let's get knowledge with fun。先ほどのパートで、そもそもが新潮社の方から平安時代古川さんお詳しいですよねっていうようなノリから始まった部分があったっていうことでしたけど、
いやまあ勘違いのノリそれは勘違いです
、でもその源氏物語とかはそもそもですけど、はい、もう昔から慣れ親しんでいた。
昔からではないですね。
昔からでは
正確に言うと35からですね。
35、はい、おまたピンポイントですねこれは、
まあ、その年にアラビアの夜の種族っていう、これまた長いのを書いて、幸いいろいろ評価してもらったんですけど、まあ、これが千夜一夜物語、いわゆるアラビアンナイトを一番のモチーフに、イスラム文化とヨーロッパの中東侵略史を書いたものなんですよ、で幸い2つも賞をいただいて、いろんな人が面白いって言って読んでくれたんだけど、褒められるたびにちょっと自分自身に対する懐疑が起こってきて、日本人なのに日本文化やんないね俺っていう千夜一夜物語を何度も何度も全巻通して読んだことがあるっていうのは、それは他と人と違うから価値があるだろうけれども、これ君日本の古典の教養とかないのっていう問いが自分自身にこう突きつけられるわけですよ、はっきり言うとエキゾチックなものが好きなだけなんじゃないのお前は古川秀夫っていう、こういう言明が来て、その通りだね、なんで俺は同じ時期に日本で書かれたものも読んだことがないんだろうっていう、そうするとまさに千夜一夜物語と書かれた時期にはもう紫式部さんという人は源氏物語を書いてるわけですね、
はい、
たった一人で、
まあ、
最初読んだのは谷崎潤一郎役ですけど、そういう日本文化への教養っていうのは身につけていこうと、だから今から13年前ぐらいですか、その辺から具体的に思い始めてきたって。
なるほどなるほど、そうですか、まあ、そっから始まり、でもまあそういうかつてすごいのがあった、厳然としてありました源氏物語が、それをいろんな解釈を持って古川秀夫バージョンがここに書かれてるわけじゃないですか、はい、それはご自身にとってチャレンジという感覚なんですか、そういう物語を作っていくっていうのは。
今ため息が長く出ましたけども一番はリスペクトですよね、
リスペクト、
やっぱり、僕はチャレンジするとこう、物を壊しちゃうと思うんですよね、もともとあるもの、で源氏物語っていうのは、もちろん千年前のものだからつまんないとかたるんでるって思う部分は当然あるわけですよ、だけどそれは千年後の人間がまとめて読んでるからで、当時は1条ずつ54条の1条ずつほとんど連載のように渡されて、面白いから面白いからって言われて続きを書いていって、当然当時の人たちは面白かったと、
はい、
でそれをたった一人の人間が、しかも女性が、まあ、今のしかも女性がって言い方はちょっと蔑視的でよくないですけども、やっぱり時代環境的にも文学の中心に男性がいた時に女性がそういう女流の文学を始めてきた、でこれは本当にすごいし、良い悪いではなく大きい小さいってことで言えば最大の日本文学だなと思ってて、それを今 僕が何かさせてもらうときには挑戦するっていうといじるみたいなニュアンスがありますけど、そうじゃなくて、源氏物語に汚れじゃないものを足し算していく、その足し算させていただくっていう気持ちが強かったですね。
なるほど、それがリスペクトというのが定流にあるわけですね、はい、そうか。じゃあやっぱりそこがありで、先ほどのパートでおっしゃったそのもう本当身を浸すみたいな、そこに身を置くっていう、はいはい、ことになってくるわけですね、はい、そうですか。とは言いながらですよ、まあでもやっぱり そこに身を置く 身を浸すみたいなところは、まあいろんなイマジネーションの方の想像力とクリエーションの方の想像力がどっちもものすごい必要になるわけじゃないですか、はい、その時空を超えるためのなんか装置みたいなのはご自分の中でどう作るってなんか変な言い方ですか。
まあ、紫式部が憑依してくるって、しかもみんなが考えてる紫式部とは思えない語り口で、うん、延々魅力的にでき、うん、魅力的であってほしいと思いますけど魅力的に語っていく、それをやるために、うん、あえて朝と夜は少しでも原文を口に出して朗読しましたね。
口に出して朗読する、
はい、でほうほう、それは他人に聞かせるためじゃなくて自分の耳に聞かせる。源氏物語の原文は本当に難しいんですよ。僕はだから全部は読めなかったですね。宇治十条の方はかなり読みましたけども、その全部は読めない原文を口にしてどういうふうにその文章の中で主語が変わってきて途中から突然違うことを喋り始めて長々と続いて美しく一つの文章が終わるのかみたいなことを、これもまた体で分かった瞬間に、
うんうんうんうん、
この作者がどういう言葉を操る人間なのかっていう本質のようなものが少しだけこう体に張り付くんですよね。その張り付いてるタイムリミットは8時間ぐらいしかないかもしれないんですけど、ほうほう、張り付かせていくうちに自分の言葉で別な形でその世界を触らせてもらうっていう。
ああそういうことか。そこにさっきのリスペクトも加わって、なんかじゃあやっぱりオリジナルをものすごいリスペクトしていて、はい、オリジナルを聞き込んで、でそれをだからまあリミックスっていう感覚、ね、
はい、ありますね。
ですね、それ
カバーとリミックスを同時にやっていくっていうことですね。だからストーリーは宇治十条の特に前半は何も変えてない、
うん、
あの女たち300人の裏切りの章に利用しやすいように源氏物語を踏み台にしてはいけないってもう最初からルールを決めてたんで、うん、筋が変わらないんでメロディーは変わらないわけですよ。そこはカバーしてる、はいはいはい、でも源氏物語を包んでる外側に出てくるいろんな人たち、うん、武士だとか海賊だとかの世界は自分でどんどん作っていくんで、うん、そこは自分のポストプロダクションでいろんな音を足してって、
あ
でそれをミックスを変えながら全体リミックスしていくっていう作業になってきました、
ね、ああそうですか。そういう他の例えば外側の音じゃないですけど、まあ、海賊みたいなところ、
はい、
そこは、またじゃあ別工程なんですね。そこ
違います、
作ってる、うん、でそこを混ぜ合わせどう混ぜ合わせるのか、
はい、
ー
そこはまさにスキルの出し方
で、
ね、そこはまあスリリングでよしよし出番だなと思いながら頑張ってますけど、
そうですか。日課のように毎日こう原文を読む、
はい、
口に出して読む、はい、それはでも明らかにこう体にそれこそ張り付くものなんですね、それはね。
まあ8時間ですね張り付いて8時間ですね。その張り付きすぎちゃうと自分の文体が消えちゃうわけですよ、
うん、
小説書いてるときなかなか同時代の同業者の本が読めないことが多いんですけど、
ははは
あの文体って映るときもあるんで、うん、映してはダメなとき、
うん、
そこは注意しなくちゃいけないです。
そこはある意味こういう表現がいいのかどうかあれですけど、まあ、パクリになっちゃいけないっていうところ、
そうですね、
いうことですよね、うん、それはね、
まあ、僕こういう略語はまあ普通使わないですけど、うん、コピペ見たくなったら終わりだと思うんですよね、
うんうん、
ある文献を読んで自分が書いたらその文献をパクることは僕はプロだからないんですね、うん、でも普通の人は無意識でも同じことを書いちゃったり多分するんですよ、
うんうんうん、
あのコピーもペーストもしてなくてもこれはまずいでしょってことになってしまう、
うんうん、
作家だからよりそこのところはすごく意識的にちょっとでも映ってこない、ちょっとでもパクリなんじゃないこれって自問自答しないようには注意してますね。
ああなるほど、まあ本当だから一回飲み込んで、
はい、
で分子レベルまでこう分解しまた組み直すみたいな、はい、いう作業ですね。そうか、でもそれがそうか、やっぱ原文を口に出して読むっていうのはすごくなんかプリミティブだけどすごいいい方法なんですね多分ね。
でもね、うん、難しいから源氏はそれをやるたびに力不足だって思うんですよ。そこがまたよくって、
うんうんうん、
太刀打ちできないなと思いながら、
うんうんうん、
他の古典だと結構ちゃんと読めるものもあるんですよね。朗読してもスラッといくともあるんですけど、源氏は本当に難しくって、
うんうんうん、
そこが僕は良かったですね。
だからなるほどなるほど、
いつも 紫式部さんが、はい、かかってきなさいって言って、行きますって言うんですけど、本当に、ドーンと横綱に押し返されると、痛いなと思ってるような感じでしたね。
ああ、強えな
強いですね。
強いな
女横綱みたいな。
そうですか。でもやっぱそういう作業を繰り返していくことで、結局その、憑依、もしくはその時代に、の地に足をつける。という感覚は、もう本当にその実感として得られてくる。
ある瞬間はっきり見えてきますね。だからやっぱりあの時代の平安京、京都の街の中が見えるところまで行かないと全く無理なんで、それは途中で、あんまり無理しなくても分かり始めてるなっていうところになりました。それがいつかも分かんないぐらい自然にスライドしていきました。
ああ、そうですか、うん。逆にでもそこの、そのゾーンに行ってれば、作為的なことをしなくても、スラスラ出てくるような感覚なんですか？その物語だなり、その文章みたいな。
文章ですね。文章が出てくるようになるっていう感じですね。だから僕の言葉は普通の人と違う語彙とかスタイルでできてますけど、そこは作為とは違って、むしろ一番スムーズに出てくるとこですね。で、一番古川秀夫という人が得意なんじゃないかって言われるような歴史的データのバーッと叙述とかは意外にうーとか言いながら書いてて、何度も何度も遂行してますね。
ああ、そういうもんなんですね。
まあ、それもだから資料を引き写したりしないっていうこともあって、ちょっとでもこう、事実誤認がないようにしながらオリジナルに変える、全く小説用にアレンジするみたいな、ちょっと工程が難しいことやってるんで、時間かかりますね。
そうですか。でもやっぱりじゃあ、その憑依に、そのゾーンに入るためには、いつ行けるかどうかも、まあ、ご自分でも分かんないし。
分かんないですね。いつでも行けるようにしてるんだけど、まあ、しょっちゅう入れてもらえなくて
門前払い食っちゃうみたいな、
辛い痛いっていうもう繰り返しながらやっていくっていう。
そうですか。本当ご苦労様でした。
いえ、本当この世でね、人に勧めない職業は小説家です。Let's get knowledge with
fun。ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の古川秀夫さんです。著書女たち300人の裏切りの書、新潮社から出版となっています。ということで、まあ物語が出来上がりました。本当に分厚い。
いや、そこまで分厚くないんだ。
いやとかない、あの
あ、中身が、ありがとうございます。
中身の方です
よ。それは嬉しいですね。
中身が、はい、濃厚だ、本当に。めちゃめちゃ濃厚ですけど。これ、まあ、まだね、そんなに読者の声とかっていうのは届いてないのかもしれないですけど、どういうふうに読まれたいみたいな、こう、ご希望みたいなのはあるもんですか？
いや、そういうのないですね。うん、ただ、長い本とか、うん、まあ、長いがゆえに値段が張る本っていうのは、何回も読めるんだよってことみんな、思ったらいいかなと。この本で一回読んだ後もう一回読むとものすごい楽しいと思うんですよ。一回目が楽しくないって意味じゃなくて。
というか、そう、一回じゃちょっと食べきれないですよ、多分。
ですよね。
消化しきれ
ない、ね。で、なんかそういうのも本の楽しみ方で、その二回目読むと顔が変わってくる。本の顔が、見え方が変わるとか、そういうとこは味わってほしいし、自分の読み方と他の人の読み方が違ってたっていう、その違いこそが、読者としての、君を炙り出しているんだみたいなところが見えてきたらいいなと思いますけどね。
なるほどなるほど。じゃあどう読み解くかね、みんながどう読み解くかっていうのが楽しみ、
はい、そうですね、まあ、読み解くっていうまで言うと難しい本になっちゃいますけど、どんな風に楽しむかっていう。
そうですね、まあ、だから本当に相当濃厚だし、あとやっぱりこう、その中での流れみたいな、はい、こうね、僕もね、すっごい加速度ついて、こう、ぐわーっと行く部分と、
ダダッと止まると
か。そうそう。すごいペースのね、はい、上げ下げがあったんで、はい、だからそれが多分2、僕はまあ2回しかまだ読んでないですけど、はい、でも3回目になったらまた多分違うんだろうなっていうのは思いますね、これね。だからそういう神々いっぱいできるところがあると思うんですけど。ちょっと本の話から逸れちゃうんですけど、そもそも古川さんが作家になった経緯っていうのはいつから作家ですか？
僕は31ですね。
31、あ、割と遅い。
遅いです。全体的に人生遅いんです。演劇をやってたんですよ。
ははは。
高校1年から始めて、東京来て25までやってて、25の時に小説家になろうと決めて、まあ6年後にきちんとした形でデビューしたと。間でいろんな 仕事もして、うん、まあ本のような形にまとまることもあったんですけど、自分の名前でオリジナルでっていうのを31歳の時に出してっていう感じですね。
でもその本はずっと好きでみたいな感じだったんですか？
本は好きでしたけど、なんと家に一冊も本がない環境だったので。
一冊もない？
ない。絵本というものを見たことがない。
え、それない親御さんのご方針とかっていうことですか？
農家なんですよ、
はい、
で、
はい、
椎茸を作ってて、米とかと違って農閑期がないんですね。で、365日盆も正月も椎茸が出ると、そういう家で、野放図に育てという多分方針だったと思うので
、
うん、ね、あの勉強するより家の手伝いをしろっていうような環境だったので、うん、当然本というものがないと、
うん、で
もちろん普通の義務教育受けてますから、うん、幼稚園も多分行ったので文字は読めてたわけですけど本がなかったと、
うん、
で最初に本というのを読んだのは教科書以外だと小学2年生ですね、
うん、
そこから少しずつ、まあ、自分が生き延びるツールとして本というものを考えるようになってった、
小学2年生の時初めて読んだ本って覚えてらっしゃいます？
姉の本で、うん、佐藤悟さんの誰も知らない小さな国という児童文学です。
はあはあはあ。
6つ上の姉の本を手に取ってで、うん、こたつにずっとへばりついて最初から最後まで読んじゃったんですよ。それが初めての体験で
面白い、
でも異世界なんですね。ファンタジーなんですけどあれは、
うん、
で別のとこに行くんだと思ってそこから学校の図書室とか覗いたりっていう、うん、まあ、そういうことが始まりました、
ね、なるほどなるほど。じゃあこんな世界あるんだ、すげえ面白いなって、はい、そこからスタートし、
そうです、
でずっとそういうマインドで来てる。面白いな。
いや回り道回り道ですけど、やっぱり例えば今度兄が今度9つ離れてるんですけど、小学校の5年生かな5年生ぐらいから兄が9つ離れてるから彼は高校卒業するんですよ、
うんうんうん、
そうすると車で僕を町に連れ出して2人でずっと映画見てるんですよね。週に4本ぐらい。でだから今度は映画ばっかり見てる小学校の5、6年。中学生になると自分で見に行ったりしたんですけど、そのうちに今度先輩や同級生が音楽を聴かせると、で洋楽っていうものを知るまたこう文学に戻るまで紆余曲折みたいな感じですね。あ、じゃあ
そのタームごとにこれこれこれみたいな、
はい、そうで、しかもそれまでは全く触れなかったものに突然大量に触れるっていうのも、そういうフェーズを何度も繰り返していって。
あ、そうですか。じゃあ本フェーズが戻ってくるのは結構また後なんですか？
後ですね。ただその演劇に出会った時に戯曲を片っ端から読んだんですよね。地元の公立図書館にある戯曲のコーナーのものを本当に端から端まで高校1年から2年ぐらいにかけて読んでって、
うんうん、
これで自分の中のその文学の言葉っていうのは変わったんですよね。
はあはあ、
これ大きかったです。
あ、そうですか。で、でもその、戯曲はまああるにしても、その文学フェーズ、文学としてのフェーズが戻ってくるのはいつなんですか？
25ですね。25です。だからそれは演劇をやめるっていう時と全く一緒ですね。
それはでも25にもなったら割ともう自分で決められるじゃないですか。自分のフェーズを決められる、
はい、
それまではね、あの 割と他力ですけど、
はい、
それはもうこう自分で自発的に、あ、これから文学フェーズみたいな感じにしたんですか？
まあ、本を読んだからですよね。でその時は海外文学でラテンアメリカのものを読ん で、
うん、
でガルシア・マルケスっていう作家の100年の孤独っていう本を読んだ。まあ、それはノーベル賞作家の、まさにこれでノーベル賞を取ったみたいな本なんですけど、
うん、
めちゃくちゃ面白いと、
はあ、
今度は面白いものを書いてノーベル賞とかなんだって、真面目じゃないじゃんって気づいていや、これはすごいって、
はあはあ、
こんな面白くてすごいことをやって、
はあ、
まあ、世界中に読者がいてみんなからリスペクトされてるって、この道は素晴らしい道なんだなって、
は
あ、やっと目が覚めたって感じです。
そうですか。じゃあ前回の文学フェーズからまあ15年ぐらい経ってから、
経って、まあ、戯曲を経由してやっと、普通の本は読んでましたけど、だから一般人と同じぐらいの感じですかね、
うんうんうん、でマルケス、ガルシア・マルケスで、はい、もう目が開いた、
はい、
ああ来たみたいな。そうですか。じゃあそこからもう、じゃあ作家なるべし。
そうです。
うーん、
で、まあ、文章の書き方、その戯曲じゃない書き方も分かんなかったんで、それを一から修行していって、
うん、
本もいっぱい読んできましたね、うん、でやっと、そうですね、今の話で総括するとそれから10年ぐらい経って、うん、やっと古典も読むようになってきたと本当遅いわって感じですけどね。
ああ、そうか。じゃあ、うん、ある意味今古典フェーズかもしれない。
まあでも、まあ、随分消化して、
うん、
いや、消化したからまさに今なんだな、やっと今なんだな、オンタイムって感じですかね。
そうですか、はい、そうか。でもやっぱね、そういう そ何々時代があるわけです、は
い、いやこんなに分かりやすくまとめて喋ったことないです。どうしてこんなことになってるんだ。
そうですか。でもね、デビューが31歳の時ですね、はい、そう1997年8年
ですね。
7年8年か、はい、そうか。私事ですけど、あの私もこの仕事始めたの98年なんですけど、
あデビューが一緒
っていう、デビュー一緒もう今何やってたんだっていうね、うんうん、感じなんですけど、
そう30だと遅いんですよね。
そう、まあね、はい、まあまあそんなことありまして、でもね、まあ作家時代になってからもうだから17、8年、
そうですね、
ですね。どうですかこの17、8年って、時間長い短 い、
めちゃくちゃ長いです、ね、
めちゃくちゃ長い、
長いです。
おお、あっという間ではない、全然
ないですね。やっぱり一冊の本ごとに一つの人生を生きてるような気がするんで、うん、これは何回目の生まれ変わった世の中なんだろうっていう気はしますよ。
お、
書き方がちょっと全身全霊しすぎるものが、やっぱり3作に1作ぐらいはどうしてもあるんで、その度に生まれ直してますね。
あ、じゃあやっぱりさっきの何々時代に寄せるわけじゃないですけど、その本のタイトル時代
あります、
うん、それぞれにあってっていう、
は
い、
もう生きてて東京の街とか歩いてても街の見え方が変わっちゃうわけですよ、今何に興味を持ってるかで自分の中のセンサーがまるっきり変わっちゃうんで、聞こえる音すら変わってくるみたいな世界に入りますから。
ああそうですか。え、でもそれは例えばじゃあ本としてまとまりました、
はい、
でそしたらそのアンテナみたいなのは一回除去される感じなんですか。
そうですね、外されていきますね。
外されて、え、はい、それ自ら外すんですか。もうい
や、いつの間にかこう取れていくって、あれ背中にアンテナ4本立ってたんだけど今1本しかないみたいな、だんだん減っていくのが
分
かります、
ね、あ、それ別に自分で撤去
してないですね、
うん、自然にポロッと抜けていってるって、はい、そうか。でもなんかそれはまた成長、なんかねそれこそ歯が抜け変わる的な、
あ、乳歯があるみたいな、
うん、そうそうそう、
なるほど、はい、
うん、なんかね、だからそれでまたバージョンアップじゃないですか、
うん、まあ、あんまりそういうバージョンアップして偉いものになってるとか思ったりはしないですけどね、
うん、でもまあ変化はしてますね。
変化はしてます
ね。変化はね、だからそれはね、まあ、大きくなってる、もしくは高いとこ行ってるっていうのは限られないかもしれない。
別に、うん、でもやっぱり
変容はしてますよね、
はい、それはやっぱ自分の年齢も変わるし、うん、まず世の中が変わりますからね、
うん、
変わっていく世の中に対して意味のあるものを書くとか、まともなことを考えられる作家であるっていうことを意識すると当然変わらざるを得ないと。15年前と同じ脳みその、OS では生きていかれないなとは思いますね。
そうですか。ということはじゃあこの17、8年の作家生活を通してのなんか流儀とか心情みたいなもん、その都度こうファジーというかファジーと言っちゃちょっとあんまり、うん、
フレキシブルです
ね。フレキシブルですかね、うんうん、そんな感じですかね。
ですね、ただまあ徐々にうーん自分という作家の基本的な方向性みたいなのは、うん、つかみ取れてるのかなって気はしますけどね、
うんうんうんうん、それは先ほどおっしゃったその今の時代とかいいものを作り出そうっていうマインドが停留一番、
まあ、それ絶対あります、
うん、そこはもうぶらさない、
ぶらさないですね、ぶらさないというかぶらすと体に来るんですね、俺は間違ったもの書いてるとか言って、もうこれは書き続けられないって、こう見えて途中で未完になった作品は何作かありますからね。
あ、そうですか、
はい、500枚書いてダメだったとか。
え、それなんでそれダメなんですか。
いや、これはそもそも俺が書くべき話ではなかったと最後に気づいたりするんですよ、うん、もうやめるしかないんでやめます。
え、そのご自分の中の価値観に沿わないっていうことですか。
納得できないんだと思います、
その作品の出来不出来とかじゃなく。
自分では悪いって思うんですよ。だからこれを相談する相手って普通出版社の編集者になるんですけど、
はいはいはい、
悪いっていう人はいませんね。だってそんなこと言ったら原稿が消えちゃうんで。
まあまあまあそうですよね。
だから自分の感覚を信じて、いや、やっぱりこれ出すべきじゃない、ごめんなさいって、また書くんで許してくださいっていうしかないですね。
それはもう金輪際日の目を見ることなし、もしかしたら、価値観がちょっと変わってそれを出してもよしとするようなことにはなり得ないんですか。
書いた原稿ではなくて、そこで使った素材、はいはい、モチーフ、そういったものが数年後に別の作品になることは結構あります。これはあります。やっぱりそこは書くべき部分はあったんだって気づいて、でも何が間違ってたんだろうっていうと、その外側の衣、うん、あ、こういうジャンルに見えるものを書いてはいけなかったとか、こういう語り口で書くべき話ではなかったとか、
うん、ああ、それが500枚目にして分かっちゃった、
でやめたっていう深い傷を負って一月ぐらい経ってから立ち直ってまたやろうかなと思う時ありますよ。
ああ、そうですか。でもそこからの回復、まあ超回復になればいいですけどね、それはね。
それで、まあ、まあ成長って話になっちゃいますけど成長してるのかな、分かんないんですけどね
ああ、そうか。いや、でもやっぱり、聞けば聞くほどそういう、なんだろうな、うん、体、酷使しますね。
辛いですよね。
辛いっすね。
もうこう、大きな声で俺は辛いよって言える日が来てよかったです。書いてる途中言えないんで、書き上げてからしか。
わかりました。いや、もう言っていただいて本当によかったです。
ありがとうございます。こちらこそ。Let's get knowledge with fun.
ちょっと先の話かもしれませんが、来年2016年、今度は池澤夏樹さんの個人編集、日本文学全集の平家物語の新訳が予定されていると。
はい、います、います。
予定されているという言い方でいいですか？
いや、もう出ますから、予定されているっていうか、予定され、出るんだよっていうことですね。
これ、進捗状況的にはどんな感じなんですか？
いやー、そうですね。うん、この番組がオンエアされるときに、うん、おそらく6分の1ぐらいは来てるんじゃないかと思ってます。ただ平家物語というのも長くてですね。
ですよね。
いろんなバージョンがあるんですけど、僕がベースにするのは13巻あるものなんですよ。
はいはい。
まあこれは今デフォルトになってるんですけど、その13巻を現代語で一冊にまとめて出すと、まあ源氏の54条ほどではないですけど、
はい、
まあ、それに取り組んでやってるとこですね。
そうですか。源氏の次は平氏
狙ったわけじゃないんですよ。
あ、そうですか。
うん、同じ300人の裏切りの商業をしてて、うんうんうん、で新潮社のおそらく2人か3人ぐらいしか僕が源氏物語やってるって知らない時に、
うんうん、
川出書房の日本文学全集の編集部から連絡が来たんで、うん、
はいはいはい、
で平家をやっていただきたいと。
なるほど。
池田さんご指名であると言われまして、うん、
そうですか。池田さんからも直接のオファーみたいなのが、
でそれはまあ編集部から
通して、
はい、
そうですか。そう、池澤さんにもこの番組に来ていただいたことあって、はい、まあ基本みんな一本釣りなんですっていうことをおっしゃってましたけど、これはと思ったところに通してるんだということですけど、
まあまんまとそのすぐにやりますって返事をしてしまいまして、
そうですか。平家物語はどう、それまでちゃんとストックにあったものですか？
通してはないですね。通して読んではいないです。あれも長いですから。でもちろん今は原文全部読んでますけれども、
うんうん、
今回の仕事で全体を見れるようになって、うん、あ、これ全く思ってたものと違うっていう発見があって、
うん、
そこが嬉しかったかな。
思ってたものと違う、
要するに戦争万歳小説になってるのかなっていう気がしたんですよね。合戦期ということで、
はいはい、
でもよく考えれば日本人なら100人中98人暗唱できるような冒頭があるように無常の話ですから、そうならないわけですよ。で随所随所確かにこんなことは嫌だっていうふうになっている。で僕は面白いと思うんですね。戦争の物語だって国民文学だと思って、これが例えば僕の現代語訳で出て、みんなそんな風に読んだ後にやっぱり戦争嫌だな、こういうのは嫌だね、千年前の人が思ったように僕らもやっぱりこういうこと思わないようにしようよっていうことに力を貸せるならば、この長い古典を翻訳するのに凄まじい時間と労力かかるけどやってもいいなと思って今取り組んでるところですね。
古川秀夫の本当にそこに流れる、それを良しとする自分のマインドに従ってっていうところですね。
はい
はい、ということはじゃあ鋭意またここに身を浸し中っていう感じ。
はい。ただそれだけをやってるわけではなくて、そうすると平安人になってしまうので、現代のものというか、うん、我々にとってアクチュアルな小説っていうのを一個雑誌で連載してたりもしますし、う
ん、なるほど。
それは行き来しながらやってるとこですね。
そうですか。今回もでもその原文また朗読、
これはもう訳数一行ごとに全部口に出してます。
あ、そうですか。
はい、ただこれはそんなに負荷はなくて、さっきもちょっと話しましたけど、うん、平家は原文はもう源氏に比べたらとても分かりやすいですね。
あ、そうですか。じゃあそれはそらんじやすい。
そらんじやすいですね。うん、やっぱり例えば琵琶法師が暗記するためのリズムを持ってるものになってるテキストが、
うんうんうん、そうかそうか、もともとそうですもんね。
はい、
じゃあやっぱりそこは口に出しやすい、はい、という でもその出しやすいがゆえにそこに行き着きにくいってことはないんですか？
だから、うん、それをじゃあ直訳すると分かるものになるのかっていうと、うん、耳で聞いてみんなノリで分かってるものは目で読んで頭でははてなはてながいっぱい出てきてしまう文章じゃないかこれはっていう、それで大変なんですよ。それを分かるようにするのは、これはここは歴史観がないと無理だなと思いますね。だから僕は本当に長い時間かけて平安時代のことをやってたから今ちょっと太刀打ちできていると、
うん、
要するにこれを一回 反数して皆さんに訳したものをお見せできると、
うんうん
うん、幸いいいご指名だったなと思いますよ。
あ、タイミング的に、
タイミング的に、これ5年前だったらば、うん、ちょっとこれほど自信を持って、うんうん、いい訳翻訳出しますからとは言えなかったと思います。
巡り合わせっていうかね、
そ
うですね、
星が回ったなって気がしてますけどね。
ね、本当そうですよね。そうか、でもね、そうだ、おっしゃる通り、それこそ冒頭の部分、ほとんどの人は知ってるけど、あれをじゃあ、あそこの部分だけでも、現代語訳にしたら、そのリズムとか壊れちゃったりするだろうしな、とか。ね、うん、ですよね、ですよね。
絶対壊れる。原文が一番リズムがいいんで。
う
ん、
ですよね。
さあ、どうするか。
どうする
ちなみに、おととい、そこの冒頭の章だけ3度目訳し直しっていうのやってて、こんなことやってたら、お前終わらないだろうと、また自分に叱ったが。
あら、それはそれでまた、うん、別のすごい苦しみというかね、大変さが、はい、うわ待ち構えてんなこれ。
でもこれ出来上がったら一番嬉しいのは、うん、僕自身かなと思ってるんで、それ楽しみにやり続けようと思いますけどね、
う
ん
う
ん、
なるほどなるほど、そうですか。じゃあぜひこちらもねご注目ということですね、
はい、
池澤さんご自身からのなんか注文とか入るんですか、これ訳す上で。
編集部経由で、うん、とりあえず一旦どういう役になるか少し見せてほしいってやっぱ気がして、
あチェック
でそれはもう、1月2月かなでお挨拶して問題はないみたいなので、まあ自由に進めているとこですね。
一応池澤チェック入って、
うん、池澤チェックなのか何でしょうね、池澤神の目という、
そうなんですか、はい、じゃあねここまずいご注目でございます。さあね、これまでの古川秀夫歴史の中でもちょっと話が出てきましたが、演劇とか朗読とかも、でもね、演劇とかもまだ現在進行形でやってる部分がありますか。
去年、戯曲を書きまして、うん、シアターコクーンの方で蜷川幸雄さん演出で上演されて、うん、それが演劇本当にどれくらいぶりなのかな、本当に25歳からぶりっていう感じの、そのそういうシーンへの復帰でしたね。
世紀をまたいで21世紀デビューみたいな、
はい、不思議な感じでしたね。
そうですか。まあそれ以外朗読もやって、
朗読は結構長くやってますね、10年ぐらいやってますかね、
うんうんうん、
だから朗読をしてるっていう行為とその古典を読むっていうのは僕の中でどっか近いものだったんだと思うんですよね、
うん、声に出して読むっていう部分で、
はい、やっぱあの当時の人たちは声に出して読んだり声に出されてるのを聞いたりってこのある文学だったと思うんで、そういう意味では僕には日本文学の意外に真ん中の素養があったのかなっていう気は今はしてますけど、後付けで、
でもまあそういういろんな、まあもちろんね、その小説書いたりとか、朗読したり、演劇したり、まあだから、ご自分の中では一つ、まあ、同じ、こう、くくりの中に入ってるみたいな。
文学
ですね。文学として。
あくまで文学の中ですね。
うんうんうん、
朗読も、あんまりこう、スキルが増しすぎると、演技になるんですよ。僕その時自分の中で嫌な気持ちになって、
演じてる。
演じてると。小説家が読めよっていう、また自分に対してお叱りが来る、誰が叱ってるんだっていうことが起きて、そこは注意しながらあくまで、耳で聞く文学、声に出された文学っていうところをやっていけるならば関わっていくのはいいだろうと。
なるほど、ね、
で演劇と関わるのも戯曲を変えてるうちはいいなと思いますね。それを超えるとちょっと違うシーンに入っちゃうと思うんで。
なるほど。じゃあそこのエリアは守った上でその文学というものを語って、はいはい、まあ、文学というものでやって表現していくと、
そうです
いうことですね。なるほど。まあですか、今はね、さっきの平家物語と、まあ、現代ものの、こう並走状態という感じですけど、はい、今後、まあ、それ終わんないと分かんないと思うんですけど、どういうバージョンがまた出てくるのかなみたいな、そういうのはまたこう見えてたりはするんですか。やらないは別に
あるけど、まあ一つは具体的にあるけども、そんな小説書けんのかよって言って悩んでるのが
あ
って、
あまたそんな、
そんな、まあでもそれはやってみたいなと。でそれとは別に遠い遠い目標っていうのは、出版業界っていい話が一つも今ないじゃないですか、そうすると、この小説でも長いと思うんです。多分版元によっては長いの書かないでくださいとはっきり言われてしまう。
ああそうですか、
で多分このまま僕は新作ごとに原稿用紙100枚ずつ減っていくと思うんです、もう今を生き延びるために。でそういうのを超えた果てに、俺3000枚書きたいそれで、あ古川さん3000枚うちで出しますっていうところが出てくれる状況を作りたい。その時は出版界もダメな部分はダメになりきって、もういなくなるのはいなくなったから、本読みと本作るの好きな人しかいないんでっていう状況だと思うんで、その時に3年ぐらいかけて3000枚の小説を書きたいですね。でもそれはもう東京オリンピックの後には完全になると思います。
あ、割ともうじゃあ近未来。
近未来、近ですか。僕はちょっと遠いと思いますけど、
ね。そうですか。まあでもそういう状況におそらくなっていくであろうから、そこに向けて。
向けて。だからもう辛い気持ちになりながら、うん、数年辛い気持ちの中で、枚数は短いけど、最大級みたいなよくわからないものを出し続けて、その果てに、シーンにとっても、復活のための薬になるような、すごいものが、分厚いものが作れたらいいですよね。
濃厚にしてちょうだい。
はい。幸せだなって思えたらいいと思うんですよね。うん、本を読み終わって。なんかそういう体験を与えてみたい。
あ、
なぜなら与えてもらったのって。そのラテンアメリカのものでもそうですし、例えば他でロシア文学とかドストエフスキーとか、みんながあれだけ喜んで、僕も喜んでっていうのは長い。読み終わった時に何かが世界が変わった。見え方も変わったし、俺がいると変わったみたいな、あの感じを与えるものを、僕はもう一回やりたいですね、この時代に。この次の時代にでいいんですけど。
ああ、はあ、はあ、そう。で、そのためにこの分量が必要であったのよという。
そうです。
ことですね。
うん、そこ説得力ない話だったらば、3000万はもう負けてますね。
そうですか、わかりました。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
まず、基本的に僕は物を教わるのがすごい下手な子だったので、ほうほう、学校の先生には迷惑しかかけてないと。うん、僕は震災の後、福島出身なんですけど、初めて同窓会に出て、中学校の先生に会った時に、まず謝りましたからね。
謝罪から入る。
謝罪から、僕の存在はこう、教える時迷惑でしたよねって、許してくださったんでよかった。
ああ、大勢謝罪から。
で、まあ、そういう中で、先生っていうのはすごいんだなと思ったのは、僕はもう、東京大学お辞めになりましたけど、翻訳家でもある柴田元幸さんが、ああ先生ってのはこんな面白いんだと、自分が好きだと思うのを、100思ったことを150にして誰かに伝えるっていうのを教えることだと思ってやってらっしゃると、で、まあ、柴田元幸さんが自分が会ってきた中では、あ、こんな先生いたんだと目を開かせてくれた先生ですね。
ああ、そうですか。この番組でに出てくださった方何名かが柴田さんの名前を出されて、
生徒が勝手に多いと。
渡航浩二さんもそうだったし、
渡航さん本当に生徒です、ね、
そう、あと小野正嗣さん、
あ、小野さんも生徒ですね。
そうそう、リアル生徒なんですけど、うん、はい、でもなんかお二方は共通して柴田さん先生のことをとにかく手を抜かない人っていうね、うん、もう大人が真正直に楽しんでそれを真剣に向かい合ってる人みたいな、はい、表をしてましたけど、やっぱそういう感覚なんですかね。
彼はとか言いますけど、うん、楽しくないことはしないんです。だからやってることは全て興味があることなんです。それが小野さんたちが言ってる手を抜かないってことだと思うんですけど、人は大人になると嫌なことをやるのが大人だ、うん、仕事だって言いがちな、
仕事はそうね、
でそう言わないと、その言わないことを続けるっていう無謀なエネルギーを発揮してくれてる人がいると、うん、全員は真似できないけれども、とりあえず100人中1人2人はなんとか次の世代へバトンを渡す立場になれるのかなと、そういうのを見せてくれてる人じゃないですか、
ね。間違いなく全身のエネルギーをそこに注いでるぞっていう。
まあ僕個人的に全身全霊系で一緒だなと思ってますけど。
なるほど、そこで繋がった。うん、すっごいよくわかりました。すごい腑に落ちた。ありがとうございます。ラジオ版学問のですね、今回のエキスパートは作家の古川秀夫さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の古川秀夫さんをお迎えしてお送りしました。古川秀夫さん、実は生まれが同じ年、日の上間の1966年なんですけど、まあそういった、まあ同世代ということもあり、なんかやっぱりすごいシンクロするところが、多いなっていう感じがしました。スピリットもすごい共鳴する部分が多かったですし、なんかまあ今回の話で全然出てこなかったですけど、すごいロックスピリットを持った方だなっていう印象も深く受けましたね。まあ、今回ねその源氏物語の、それをリスペクトしつつという、物語ではあったわけですが、ここの底流に流れるその熱きスピリットをね、こう何回でも読み返して感じていきたいというような作品でございました。また、ね、平家物語の古川版も大いに期待でございます。 さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。